おはようございます。今日も、聖書を読んでみたいと思います。旧約聖書の箴言の22章11節にこのような言葉が書かれています。清い心を愛する人は唇に品位があり、王がその友となる。
結構長く座っていたんですか？
品格、
品性、
また品位、こういう言葉はですね、私たち日本人がとても好きな言葉だと思います。これは何かこう目に見えるものでなくて、見えないのだけれど、そこに何か気高さを感じるという、そういうことを表すときに品位とか品格という言葉を使うわけであります。日本人の品格という言葉がずいぶん前に流行ったことがありました。この言葉を聞くとですね、誰もが何かこう嬉しい気持ちになる。先日もサッカーのワールドカップの試合の後で、負けた試合でしたけれど、日本人の応援の人たちが試合が終わった後、その観客席をきれいに掃除して帰ったということが世界的にもニュースになったようでありました。こういうニュースを聞くときに、私たち日本人はとても嬉しい気持ちになります。それを皆がいつもしているかというと、そうではないのに、これが日本人のあるべき姿だと皆知っているからであります。日本人の美徳、立つ鳥後を濁さず、そういう言葉が本当に愛されている国でありますから、自分のいたところをですね、みんなが、ゴミが落ちていること自体、大変なことなのですけれど、そういうサッカーの試合の、外国で行われる試合の後は大変な乱雑混雑だというのを聞いたことがありますけど、特に負けた試合などでは観客が勢い余ってその席を壊したりですね、物を叩いたりした跡が残るというのも聞いたことがあります。私たちは日本に住んでおりますから、何かがあってそこにゴミを捨てて帰ることはほとんどないわけでありますが、最近はそういうことも少し薄れてきがちでありますが、こうやって外国で日本人がゴミを集めたと聞くとですね、誰もがそうだ、いいことだと思うし、それこそ日本人のあるべき姿だと思うわけであります。これが私たちの、その一つのマナーを超えたもう少し深いもの、品格、品位というものにつながって私たちは考えているのだと思います。この箴言に読みましたこの言葉は、清い心を愛する人の唇に品位があると書かれています。清い心の人とは言っていないんです。清い心を愛する人は唇に品位がある。多くの場合、クリスチャンは誤解されていると思います。心の清い人は幸いであるという言葉が新約聖書の中にあります。この言葉を聞いて、多くの人はクリスチャンは心が清いのだと思って期待していらっしゃるかもしれません。ところがクリスチャンに会ってみると、普通の人でそんなに清いという感じがしないんだけどなと思う方もおられる方もいます。聖書が語っているのは、ここに箴言のここによく表されていると思います。清い心を愛する人は唇に品位がある。清い心を愛する、清い心を持っているというのではありません。聖書が私たちに語るのは、 あなたは自分を知っていますか、という問いかけであります。清くないこと、心が豊かでないことを気づいたとき、そのときにこそ私たちは神様とのとても近いところにいることができると聖書は語るのです。昔、ずいぶん昔に見ました映画の中で、一人の青年が友達に将来何になりたいのかと聞かれたときに、野原に寝そべって空を見上げながら、この青年は僕はいい人になりたいと言ったのでした。私はその言葉に感動しました。もちろんみんな漠然とそう思ってはいるんだと思います。悪い人になりたいなどと思っている人はいないと思います。みんないい人になりたいと思っているのだと思います。この高校生の青年は、僕はいい人になりたいと友達にはっきりと言うことができたのです。その言葉に驚くほど、今このようなことが割と馬鹿にされたり聞き流されたりしてしまう世の中であります。でもこの青年はいい人になりたいという願いを言うことができた、とても素敵な青年だと思いました。私たちができることは、良い人になりたい、清い人になりたい、優しい人になりたい、この願いを願い続けること、そして恥ずかしがらずに照れずにそう思い続けることなのではないでしょうか。清い心を愛する人は唇に品位がある。私たちは自分の内側に清さがないことによく考えると気づくのであります。自分を見つめる人は見つめるほど、自分の清くないところ、自分の貧しさ、自分の醜さ、そういうものが見えてきます。そういうあなたは私を見上げなさいと神様は私たちに呼びかけてくださいます。清い心を愛するとは、それをくださることのできる神様に頼ることだと言えると思います。良い人間になりたい、優しい人になりたい、清い人になりたい、そういう心を神様に向けなさいと言われます。これは神様のお仕事であります。私たちが自分自身に清くなれ清くなれと言っても、私たちの内側にある醜さはなかなか消えません。そしてとっさの場合に、その醜さが現れてくるのであります。この弱さや醜さを持って、神様に、こんな私ですけれど助けてください、あなたの御国の本当に清い神々しい、そういう雰囲気に似合う人に変えてください、これは私たちが持つことのできるとてもとても誠実な祈りなのではないでしょうか。神様はそれができるとおっしゃいます。洗い清めてくださるとおっしゃるのです。私たちは願い続けたいと思います。清い心を愛すること、その唇には品位があるというのです。不思議だと思いませんか。清い心になるから品位があるのではなく、それを望むから、それを願うから、そしてそういうふうに神様に願うから、神様とつながっている部分が、部分を神様は輝かせてくださいます。その人の唇に品位があると周りの人が思うのであります。もうお分かりのように、このような品格や品位というものは私たちの内側にあるものでなく、神様がくださるものであります。そこにつながっていること、そのところにこの品位を私たちの内側にいただきたいと思います。内側にというよりも そのカバーするものとして、私たちの貧しさをカバーするものとして、イエス・キリストの品位が私たちを覆ってくれればいいと思います。そのことをご一緒に考えてみたいと思いました。ではお祈りいたします。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。私たちは貧しく、そして品位のないものでありますが、神様どうかあなたのご栄光が輝きますように、あなたに頼るときにそこに純真なものが宿りますように、神様どうぞ私たちを変えてください。病室にいらっしゃるお一人お一人もそれぞれ心の中のお祈りがあるかと思います。ささやかな祈りがあったり大胆な祈りがあったりしますが、神様はそれを聞いていてくださる方であります。感謝いたします。神様どうぞ平安をお与えください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお大事にお過ごしください。